リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、
紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
今週も楽しいお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お気に、
はい、まずはですね、豊中市の田中さんです。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
田中さん、西国街道
を
歩かれたそうで、ちょっと楽しみです。
ご苦労さんでした。ありがとうございます。
はい、バンバさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
ご苦労さんでした。
寒い日が続いておりますが、おかわりないでしょうか。
はい、なんとか生きてます。
はい、写真はギガファイル便にてお送りしますということで今いただきました。いつも長熟西国街道ボラボラを聞きながらストリートビューを見て実際の景色を確認しています。
ご苦労さんです。すみませんね。はい、
もともと田中さん発案の企画なんで、
まあ、はい、海の親ですから。
そうです、ね。
はい、ちょっと頑張ってください、はいはい、
ストリートビューの写真を見るのもいいけど、
はい、
たまには現地で直接見ればストリートビューで見れないもののものも見れるのではと。
ああ、まあそれはその通りですね、は
い、思い京都まで行ってみることにしました。
ご苦労さんでした。
長熟西国街道ボラボラ 19-1 と 19-2 で放送された京阪富士の森駅から伏見稲荷駅までの区間を歩いてみました。
ご苦労さんでした。
これちなみに19-3も予定してるんですけど、
まだ行ってません。
今週も休みました
ん
で、ちょっとごめんなさい、もうちょっとお待ちください。
なんでこんな忙しいんでしょうね。
はい、まず淀屋橋駅から特急に乗り、プレミアムカーに初めて乗車しました。
これね、タブさんがいっぺん一緒に乗らへんかったら誘ってくれてあるんですけど、
そうですね、
まだ実現できてませんね、
はいはい、プレミアムカーのシートは前後の間隔が広く、頭の両側を支えるものがあり、乗り心地は良かったです。
あ、そんなんですか。
1時間弱の乗車でここまで豪華な設備は個人的にはいらないと思いました。
あ、まあなるほどね。まあまあそれが贅沢やけども、まあ旅ってそんなとこあってもいいじゃないですかね。
そうですね、はいはい、おそらく京阪沿線にお住まいの方が通勤で500円払ってでも、
うん、
席に座りたいという需要があるのかな、
うん、
と思います。
なるほど、はい、
多分そうかなと僕も思っております、う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、阪急さんもしかしやりはったかな。
そうですね、プライベースっていうのもね、う
ん、あれもタブさんさせてくれたんですけど ね、
そうですね、
実現できてません、
はいはい、ちなみにこちらが田中さんが乗られたプレミアムカーですね。
これですか。
パソコンの画面を文雄君
が結構共有しております
。
大きに大きに、
はい、最近ね、また、増設というか、
あ、そう、
はい、新しい、まあ、内容は多分一緒なんですけど、
うんうん、
はい、また増やしたらしいです。
あ、塗装とかそんな
のプレミアムカーをね。
あ、そうですか、
はい、要は編成の中の全てがプレミアムカーなんじゃなくて、まあ、基本的には1両だけプレミアムカーやったとは思いますけど、でそのプレミアムカーだけはその通常運賃プラスアルファの、うん、まあ、今田中さんおっしゃった多分500円というのが必要になってくると思います。
はい
はいはい、6号車
です
ね。特急、京都出町柳行きという電車ですね、
はい、
なんか入り口の枠が金色になってたりとか、で中もやっぱりちょっとこうシートがね、これ2枚目からシートなんですけど、
すごいですね、
おっしゃってたそのヘッドレストがあったりとか、
うん、
でやっぱりこうね、田中さんもおっしゃってましたけど、前と後ろのこう間隔が広いから、まあ、足も多分伸ばしやすいし、
なるほど、
であとやっぱりなんか装飾もね、昔の京阪の特急の鳩マークっていうんですか、
あ、これそうやったんですか、
はい、鳩の上に星が3つついてるやつとか、それをヘッドレストの横に、あとはヘッドカバーのところにも多分その刻印がついてたりとかっていう感じで、多分これここに見えてるのがね、充電ですね、差し込み口ですね、2つ穴の
なんと、
はい、
スマホとか、
そう、スマホとか、まあまあ、ノートパソコンとか、ね、ああいうのの充電器をここに差し込めるようになってたりとかっていうような感じですね。
なんと、
はい、で向こうに映ってるのが、まあ、従来の、
ね、準急とか
なんですね、そうですね、緑色の、はいはい、ツートンカラー、緑と濃い緑みたいな、あと白からスリートンカラーの、まあ、電車が、
よう分かる写真ですね。
そうですね、うん、はい、田中さん、これが乗られたプレミアムカー、
はいね、
ということですね。
まあ、田中さん御用達ですね。
そうですね、まあ、御用達ではないかもしれないですけど、まあ、乗られたということですね。
はい、
丹波橋駅で 特急から準急に乗り換えて、
うんうんうんうん、
富士の森駅で降りました、
はい、
京都市伏見区ですね。
はい、わかります。
長熟最後街道ブラブラの放送をヘッドホンで聞きながら、
いや
これは怖いですね。
大丈夫ですか？
まあ、僕ら真面目にやってますんで、ね、うん、まあまあ、自信はありますけど、
ケツボズで先頭でほしいですね、はい、
歩き出しました、
はいはい、
富士の森から本町通りに出て、
お
まず最初に目がついたのは京都らしい古い町屋の横に消火器が置いてあることです。
例の京都の防火意識の高さですよね。
しかも大きな字で町名が書いてあることです、
はい、
おそらく個人ではなく、
うん、
町内会で管理しているものなのでしょうね。
なるほど、なるほど。
これですね。
あの格子がまた本当に京都の家の格子ですね、
はい、ちょっと拡大してみます。
あ、いいですね。は
なんかガスのメーターかな、これ。
これは個人のお宅でしょうね、
はい、電気かガスか、じゃあ水道か分かんないですけど、
は
い、
水道もありますね、
はい、はその横に赤いボックスですね、これ消火器入れですね、
はい、まあ、直接やらなしに箱に入ってます、はい、ちゃんと、は
い、この箱の蓋、これ珍しい取っ手がついてる蓋なんですけど、
ですね、
まあ、これを開けると
ちょっと金属でできてるみたいに見えますね、
はい、中におそらく消火器が入ってると。
ベニガラ帽子がいいですね、はい、
あとちょっと気になったのが消火器の真上にある、
はい、
もう一個別の消火器入れがあって、
うん、
これが、まあ、田中さんおっしゃってる町名の書いてる、
あ、ほんまですね、
消火器入れですね。
はははは、
まあ、これ多分これあの筋違い橋 の, あの 筋違いの自家っていう字なんですけど、4丁目ですね。
ははは、
南北にまっすぐの本町通り沿いの、
ははは、
まあ、昔ながらの京都の町屋にある、うん、なんと消火器が
ダブル
で、うん、1個は地べた、
はい、
もう一個は壁に、
はい、同じようにベンガラで塗ってます、
はい、そうですね、貼り付いてるタイプですね。あ、まあ、他にもいろいろ気になる、ね、なんかこの箱なんやねんとか、
そうですね、
この箱なんやねん、これ南京錠のついてる箱とか
ですね。
あとこの上のこのなんか吊るし
のね、こういうのね、支えですね、
はい、これなんやねんとかいろいろ、これ正気さんはここは今見えてないんですけど、
ちょっと今映ってないんでしょうね、はい、多分見張ると思いますけど、
いろいろちょっと気になる写真はあるんですが、まあ、とりあえずこれは消火器を、
はい、
まあ、僕らに教えてくれたと、
リ
スナーさんにも教えてくださった写真でございます。続いて聖母女学院の巨大なレンガ造りの建物が見えてきました
来ましたか。
門の中に入るわけにはいかないので、
はい、
遠くから眺めるだけでしたが、
まあね、
それでも風格が伝わってくる立派な建物でした、
ね、立派ですね、あれは、はい、
まあ、元ね、あの陸軍師団ですかね。
あれなんかイタリア式やったかな、
ね、イギリス式、そうですね、イギリス式です、
あ、
イギリス式です、
あ
の地震に強いという、
はいはいはいはい、
イギリス式でございます、はい、まあ、戦後女学院になった、
はい、
確か昭和25年ぐらいかな、
はいはい、
聖母女学院になりました。
元は陸軍の建物でした。
そうですね、はい、第6師団、
6師団やったかな、
第4師団、第16、うん、ちょっと忘れました、
うん、
少し北に歩いて次に目についたのが古本&読書カフェと書かれたお店です。ただ残念ながら店主の方がお亡くなりになられたようで最近閉店されたようです。こういうのは現地に行かないとわからないことです ですね。
ちょっとこれは地図とかで、ね、Google ではわからんとかわかりませんね。
おそらく聖母女学院の学生さんで賑わってたと思われますが、
はい、
残念ですということ。
まあ、古本屋さんちは文化というと、まあ、
そうです、
平凡な言い方になりますけど、はい、町の風格ですから ね、
そうですね、
あれがなくなるのは痛いですよ、
はいはい、これが聖母女学院の、まあ、本町通りから見た正門とあと、
はい、
まあ、本館ですね、だからちょっとやっぱり綺麗になったな。
なりました。
またね。
はいはい、
また
あってしましたね。
そうですね。門もすごい綺麗だし、
うんうんうん、
向こうの方に見える本館も美しいです。
うんうん、
はい。でこれがその
古本屋さん。
古本屋さんですね。
いいなこれ。
はい。
ああ。
なんか食事もできたんですかね。
発酵食とお出汁と書いてますよ、
はい。
あんことも書いてます。あ、ここは行きたかったな。
まあ、
そう
ですね。2階建ての1階にある店で、まあ、おそらく。もともとは別の店があったんかなというような感じもしますが、張り紙が貼ってありまして、それを田中さんが取ってくれております。平素より古本読書カフェ、
代理気持ち、
代理気持ち、ご来店いただきありがとうございます。
餅屋さん
名前的にはだいぶ前からある感じですよね。
もともと餅屋さんやったかもしれませんね。
店主旧姓かな、のため、
はい、
閉店させていただきました。11月7日ですね、
なくなったんですね、
はい、念願のお店を出すことができて、お客様との出会いを大切にして充実した毎日を送ることができましたという、
はいはい、
まあ、 なんかお礼申し上げますという親族一同の方が書かれた張り紙ですね。
丁寧ですね。
そうですね。まあ要はこれあのストリートビューってまあここの京都のこの辺りだとまあ1年に1回撮るか撮らないかぐらいなんですけど、その撮影から撮影までの期間の変化っていうのはやっぱり現地行かないとまあ基本はわからない
こういう匂いはね
ことですね。これはまあやっぱりあの実際に歩かれた方のわかることだと思います。続いて見えてきたのは道長寺やったかなの大きな提灯です。
あ、なるほど。あ
の作られた方のお名前がそれぞれ2つついてるお寺の名前なんですけど、哲平さんがおっしゃったように提灯の上の方が黒くすすけています。天井を見ても黒く焦げてはないので提灯が燃えたわけではなさそうです。ちょっと見ただけでは原因はわからないです。あ、
なるほど。はい、
横にたくさん並んでいた無縁仏のようなものは一つ一つに奉納者の名前が書かれていました。見ただけではどういう趣旨のものなのかは分かりませんでした。
はい、
上には種田三等家、出ました。山口県の方でしたっけ、
ね、愛媛にありましたね。
はい、はいはい、なんか宿代の代わりにね、
そうです、
歌を書いたとかっていう方
ですよね。あ、まあ、だいぶアルコールが過ぎた方みたいな、
ね、そうですよ ね、はい、種田三等家の詩が書かれていましたという。これは発見ですね。
これ知らんかった、
ね、あ、これがその道長寺、
そうですね、
入り口ですね。
なんとも言えんね、風格のある建物ですね。
そうですね、
面白いですね。
はい、
これ飽きませんわ。
あ、ちゃんと大提灯見えてます
ね。見えてます、見えてます。
あの本町通りから直接、
はい、
まあ、お参りもできるし、はいはい、でお賽銭も入れるっていう、
ちょっと前そのまま素通りしにくいぐらい魅力のあるお寺ですね。
でこれがまあおっしゃってた、はいはいはい、無縁仏ですね。
全部こうね、
あ、種田三等家の歌が無縁仏の上にありますね。あ、山あれば山を見て、はい、雨の日は雨を聞く、春夏秋冬、明日もよろし
い、夕べもよろしい。
三等家と書いてますね、
はい、まあ、誰でも作れるような、
そうです、ね、
詩でもあるけども真実を語ってますね。
そうですね、三等家さんだから道長寺来られたのかな、
でしょうね。
でもしかしたら、ね、
この辺歩かれたかも
しれない、一宿ぐらい借りたんかもしれないですね、で、まあ、あのお金の代わりにこの歌をもしかしたら送られたということです ね、
あ、
ですね、はい、まあ、無縁仏もすごい綺麗に、
そうですよ、
祀られてて、ちゃんとこのあのあれですね、左が高い、背の高いやつで、右に行けばちょっと背が低くなるっていう、はいはい、3段4段ぐらいのひな壇で、
は
い、
赤と白のよだれかけを全員がつけてますね。
あ、まあ、大事にされてますね、
まあ、これやっぱり面倒見張るんですね。
そうですね、
まあまあ、平凡な言い方だけどさすが京都ですね。
もともとね道長寺ここになかったんですよね、はい、移動してきた、はい、確かお寺やったと思います、はい、今度は井上治療院の古くて風格のある建物が見えてきました。
行きましたな。
玄関のドアなど今では絶対にないような形をしているので、はい、相当古いように見えます。さすがに戦後だとは思うので、
はい、
昭和30年頃に建てられたように思います。
なんと官邸ですね。
あー、井上治療院だ、
ね、この3つの窓ね、あ、2階の
これ文雄くんの、ね、写真にもあるんですけど、はいはいはいはい、1階と2階の間のこの額の入ってたところに、
は
い、確か右から左に読むタイプのなんか、うん、はい、なんか井上な委員かなんかって書いてたと思うんですけど、はあ、ちゃんと、まあ、
これこそ歴史ですね。
そうですね、
あ、いいとこ歩かれたな、
はい、
また行きたいな。
じゃあちょっと行きましょうか、
はいはいはい、
先また進みましょう、う
ん、はい、
ここで哲平さんが解説されていた紀の国を、2つの、紀伊半島の紀伊ですね、
はいはい、
紀伊という文字に変更された県を補足いたします。
あ、なるほど、はい、
あのウッドの紀伊を、
はい、
紀伊半島の紀伊に変えたということですね、うん、奈良時代の初め唐に習って主な地名を漢字2文字に変えなさいという公字二字例が当時の政府から出されました。例えば大阪府南部の旧国名は泉にわざわざ文字を加えて、
はい、
和泉ですね、和歌山の泉、和泉と書くようにしました、
はい、
キーも同じ理由です、
まあ、これ党のやり方を、まあ、最先進国の真似したんですね。なるほど、
うん、詳しくは次のホームページにも書かれているので、参考にしてくださいということ
です。調べてくれ
はった。これちょっとまだ見てなかったんですけど、
はい、
うん、ちょっと今パソコンあるんで見てみましょうか。
はい、
あ、こういうなんかドローンのなんかホームページ、あの字が出てきます。あ、これはただの宣伝か、
はい、
あ、ここになんか工事二次例の、あの例が書いてますね。
工事って好きと書いて字と書くんですね。
はい、好きな字、二つの字、はい、で、法令命令の例ですね。はいはいはいはい、はいはい、まあいろいろ出雲とか備中備前三政とか書いてますね。
全部変えたんです
ね。河内紀伊大和山城若狭、はい、近江伊賀伊勢、はい、摂津丹波い泉印旛とかなんか書いてますね。
稲葉、
稲葉ですね、はいはい、三河陸奥とか、はい、出羽とかなんか、まあ、そっちの方も書いてるという、はい、まあ、これが全部そのこの時代に二文字になったんちゃうかということですね、はい、まあ、おそらくこれは合ってると思います。
あ、まあ、その通りでしょう、
はい、うん、一本松のある辻クリニックのところまでやってきましたまあすぐ西に行ったら龍谷大学がある場所なんですけど松だけではなく
歩いてあります。
はい、石碑が3本も建てられていて、うんうん、その土地を提供しているクリニックの努力には頭が下がります。
ねえ、ほんま、ほんまですよ。
そう、この辻クリニックね、ホームページもしっかりしてて、
すごい、
多分今の院長さんですか ね、
でしょうね、
男性の方でしたけど、ね、お顔も拝見できましたが、まあ、その辻クリニック その庭の写真を田中さん撮ってくれておりまして、ね、はい、あ、松がだいぶ立派になりましたね。
大きなりましたね。
もともとほんまはもっとでかい松がここにあって、はい、まあ、目印になってたんですけど、はい、まあ、今はその松はなくなって、はい、ちょっと小さい松が立ってるんですけど、はい、まあ、その横にあの大小3つぐらいの石柱がある、
はいはいはい、
碑があるってことですね、うん、あ、これちょっと碑を一本松の碑をアップにしてくれました、はい、そう、 Google ストリートビューだとここまでね見れないんですよね。
あ、これ南天が綺麗ですね。
そうですね、
南天の赤い実がね、
はい、これすごい綺麗に、はい、あのお庭整備されてます。この1週間でもサボるとえらいことになりますからね。これこの辻クリニックのやっぱりね関係者の方のこう貴重面さが伺えますね、
はいはい、まあ、町のこととか京都のこととか考えて ね、
うん、
やっぱり綺麗にしとかんとあかんと思ってるんでしょう ね、 ね、
さらに北に進んで、
うん、
JR 奈良線の踏切を越えたところに、
はい、
うん、これ福体地蔵尊、ね、
はいはい、
これ腹帯じゃないんですよね、
はい
はい、福体地蔵尊がありました、
はいはいはいはい、
お堂の中を覗いてみたら大きな仏像があるのが見えました、
うんうんうん、
しかし中はろうそくの明かりだけで、うん、すごく暗かったので仏像の写真を撮るのは無理でした、
はいはい、
ということです。
分かりました、
はいはい、これあの杉の下院の、
ね、
うん、そうですね、本町通り、
うん、
車がすごいですね、
うん、ね、渋滞してますね。
これでやっぱりね、あの奈良線の踏切とかあるんで渋滞するんですよ。これ、あ、でこれがその踏切の向こうにある福体地蔵さんですね、
はい
はい、あの大小2つの瓦屋根の建物があって、
はいはい、
まあ、その建物の前に通りに面した形で、
うん、
まあ、あの地蔵堂があるっていう、多分ね、あの福田地蔵尊はこの大きな方のお堂に入ってると、
うん、お社はそちらでしょうね、
はい、思うんですけど、はいはい、あのちょっと中が撮れなかったんで、はい、中さんも写真は、はい、その中の写真は送ってはいませんね、
はい、
まあ、こんな感じで福田地蔵尊の社の前にはですね、はい、あの石柱にあの福田地蔵尊と彫られた、
はい、
日があるという、うん、これで分かるということで、僕ここ学生時代ずっと撮ってたんですけど、
ね、
全く気がつきませんでした福体地蔵尊に関しては。
なるほど、
はい、稲荷駅の近くにレンガ積みのランプ小屋が見えてきまし た、
ありました、ね、
このランプ小屋の前も渋滞がひどくて、
うん、
なかなかシャッターチャンスがなかったです、
うん、そうでしたか、
はい、
やっと撮れ1枚撮れてますね。
だからこれぐらい、この写真ぐらい、まあ、車がずらっと並んでて、
切れ目がなかった
よ。そうですね、あの八坂タクシーも
ありますけど、ああ懐かしいですね、
はい、まあ、京都といえば MK と八坂、まあ、特に八坂ですね、なんとなく僕のイメージですけど、で、ね、
うん、
はい、でやっと撮れたこの八坂タクシーがまだちょっと入ってますけど、
ね、
うん、はい、端の方に、
はい、
これがその、現存する鉄道、
うん、
史跡の中で一番古いランプ小屋です ね、
うん、ですね、記念物になってましたもんね。
そうですね、まあ、当時あの照明とか、
はい、
全部あのその油で使ってたので、その、あの機材の整備とあと、
うん、
まあ、あの機材を保存する場所ですね、うん、メンテナンスする場所ということで、うん、駅のすぐ横に
突然びっくりしますもんね。
そうですね、
何やろうなと思ってね、
こんな、あのこれがですね、うん、あのイギリス積みの、
これはイギリスの方ですか、
はい、レンガ小屋、あのフランス積みが2本主流やったんですけど、
ね、
あの地震に弱いということで、
大震災でね、
あと火事とかにももしかしたらフランス積み弱かったのかな、
うんうんうん、
はい、それで、まあ、イギリス積みになったんですが、はい、大震災はね、
うん、
なんかまあ僕が調べた資料によると、
うんうんうん、
あの このレンガがなくなった、
うん、あれで、
あれでレンガが
イギリスもフランスも結局人心には勝てなかった、
そういうことですね。
レンガが、まあ、いわゆる公共建物から消えたという
、そういうこと
チャンスになったんですかね。
あれは何地震でしたっけ、
関東大震災、
関東大震災、はい、関東大震災ですね、はい、はい、もう100年以上前の地震でございます、はい、その後伏見稲荷に入ってみました。
おお、行きましたか。
やはりすごい人でした。
やっぱりね、
インバウンド客と思われる人がかなり多かったです。周辺には外国人向けと思われるスイーツの店などがたくさんありました、
はい、
価格が高くて、
はい、
とても自分で買おうとは思わなかった
でしょうね、
ですと。あ、これが、まあ、表参道の鳥居と、
はいはい、
まあ、お客さんですね、はいはい、観光客の皆さん、
はい、初馬の、ね、
はい、
看板が出てましたね。
ああ、そうか、今年馬年やし、
ね、うん、そうでしょう、
はい、まあまあ季節的にもそういう時期なんでしょうね。そしてこれが伏見稲荷名物の赤鳥居がこう連なった重なった場所です ね
立派な鳥居ですね。
これ
大きいですね。
え、何これ、ね、あ、これ稲荷大社かって書いてるんですね、はいはいはい、その下を、まあ、観光客の方がたくさん通ってある、はいはい、これがその観光客を、まあ、ターゲットにした、
はい、
これあの表参道の本町通り挟んで向かい、まあ、方向でいうと西側なんですけど、うん、あのコンビニとデイリーヤマザキとですね、うん、その横にどうもこのフルーツ大福のお店があるらしいんですが、うん、まあ、これが多分田中さん曰くクソ高かったと、
うん、
確かにまあまあ高いね、こうやって見ると900円とか、うん、まあ、400円とかちょっと量とか分かんないですけど、まあ、はい、フルーツソーダ700円とか、まあ、確かにちょっと高い気はします、うん、
はい、
はい。あ、ごめんなさい。この後伏見稲荷駅から京阪に乗って帰りました。
はい、わかりました。
まあ、大阪に帰ってきたということですね。はい、西郷街道を現地に行って直接見るのは予想以上に楽しかったです。それに京都のように歴史があってある程度たくさん人が住んでいる場所の方が面白いなと感じました。
あ、そうですね。もう行く、うん、次々と名所というか、うん、見るものがありますもんね。
う
ん、
そうです。まあ、ちょっと寂れたところも面白いんですけどね。特にあの兵庫県のあたりとか、あの都会でもない田舎でもない、僕はこの前言ったの宇根の JR 宇根駅のあたりですね。赤穂市とか、
はいはい、
あのあたりも面白いと思います、うん、またどこかの区間を歩いてみたいと思います。
お願いします。
ということです。
レポートお待ちしてます。そうです
ね、あの僕もちょっと、この3ですね、
うん、
長宿西国街道の19の3
ですね、
はい、あの次回あたりはお話できるかなと。
なんか用事が多いですね。
思います。というわけで、はい、豊中市の田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次はですね、十里宇島高さんです。
高さん、まあ、
です。高さんね、あの、実はお便り2ついただいておりまして、あ、それはい、はい、あのちょっとあの収録日時の関係で、
はい、
紹介できなかったね。まあ、2通、
はい、
配読させていただきます。
はい、
ジュエリー上島隆です。
はい、
いつも更新楽しみに配置をしております。
ありがとうございます。
ジュエリー上島一同も無事に新年を迎えて、
あ、よかった、
ありがたく思っております。
はい、
あ、ごめんなさい。バンバ様の皆様も、穏やかに新年をお迎えになられたことでしょう。
はい、まあまあそうやろうな。
はい、
よかった。はい、
はい、さてこのお便りは1月13日の火曜日に書いておりますが、
うんうん、
世間ではしきりに高市総理衆議院解散の意思固めると
、
もう分かってるってと言いたくなるぐらいに繰り返し報道されています。就任早々の物価高対策が軌道に乗るまで解散は考えていない。
うん、
あの言葉はどこへやら、あの決心はどこへ行ったのか、予算成立の遅れによる国民生活の混乱など知らん顔で、
うん、
まるで人気芸人のような言動に、
うん、
あなた言ったそのお口いがみますよと、いうところです。
なるほど、
はい、私の言いたいことは一言で高市お前もかということです。小学生に政治家のイメージのアンケートからは嘘をつく人が1位授業中国会で、授業中に、あ、かっこ国会という意味か、授業中に寝ている人が2位。
あ、
嘘をつく人と、まあ、国会中に寝てる人、まあ、それが1位、2位ということですね、
はいはい、
そして3位、
うん、
約束を守らない人、まあ、これ1位とちょっと似てる感じがしますけど、
はいはいはい、
情けない結果になっています。
なるほど、
はい、本当にこの国を心配して います。
そうですね、
まあ、僕が一番心配してるのは福井県知事ですね、
うん、
あれはやばいです、
うん、
兵庫県知事もやばいけど、うん、福井県知事はもっとやばいんじゃないかなと思っております。いやこれ ガチなんでね、本当にみんなどうしたんでしょうかね、本当有権者大丈夫かと思いますけど、
うん、
はい、さてさて政治のお話は聞くのも嫌なくらいで気が重くなるので次へ行きましょう。
あ、なるほど、はい、
前回の猫間川筋は原画橋交差点から猫間川筋を約200メートル進んだところの元電気会館という映画館があったと、あ、あ、
はい、
あった、あ、映画館があったとで、
うん、
今はマンションになっているところです、
ね、へへ。
さてこのマンションの東側の前から、
うん、
東側の、前から東に伸びる細い道路が、伸びています、
うんうんうん、
細い道路が伸びている、
はい、
この道路を東へ約20メートル進むと進行方向の右、つまり南側に、
うん、
天竜湯という銭湯があります。
あ、そうですか。
この銭湯も古くて、はい、私たちの先輩の女性の家なのですが、
はいはい、
この先輩の女の子が一人っ子なので、
うん、
養子を迎え、
はい、
3代目として今も銭湯を経営しています。
すごいな。
下町の銭湯には珍しく駐車場を完備しています、
はい、
さてさて、それでは猫間川筋に戻って、
うんうん、
北へ約60メートル進んで東側に、小西武夫商店というビルがあります。この会社は美容院向けの用品の問屋で、あ、まあ、問屋で、
はいはいはい、
まあ、言い方いろいろありますが、うんうん、私の祖母の別宅があった近くで、よく美容用品を買いに行かされていました、
はいはい、うん、
近所なので卸値で売ってもらっていて、
あ、なんと
商売ならないですよ、卸値で売ってたら、
まあまあ、
まあ、なんかあったんでしょうね、
近所の付き合いです、
はい
はい、
幼なじみのしんちゃんの母親もここで、うん、てんこ盛りの美容用品を手に入れていました。
そうですか、面白い。
私の幼い頃にはこの会社の社長の小西武夫のおっちゃんは車好きで、
うん、
自分の車はメルセデスで、仕事の車はトヨタの最高級車センチュリーでした。
いや
すごいっすね。
だから社長の車、あ、そう、社長
か、社長で、ま
あ、
ただ自分で運転しちゃったんかな、
あ、みたいね。
なんかセンチュリーの人って運転手ついてるイメージがあるんですけど、まあ、ほんまに好きな人はね、やっぱり自分で運転しますから、
うん、あ、まあ、あの感覚がいいんでしょうね。
そうですね、私もボール遊びの時に何度かこのセンチュリーに、うん、ボールを当てて車にエクボを作りました。
いや
まあ要はへこませたってことですね。
悪いことをしてまんな。
いつもおっちゃんごめんなと謝ると、
うんうん、
おばちゃんに おばちゃんに言うたらあかんで、つまり竹雄の、奥さんに言わないようにと言われていました。
はいはいはい、あ、そうですか、はい、
今から考えると、私を怖いおばちゃんから
守ってくれた、
また私の祖母や母から怒れないように守っていただいていたようで、
なるほど、
金持ちのお手本のような小西のおっさんでした。
金持ちもこういう人だっていいんですけどね。
いや本当にね、嬉しいです ね、
ね、まあ、しかし、はい、当てるにも当てる。
いやほんまにセンチュリーに
これしたら
いかん、ね、センチュリーへこますとか ね、 ね、もう恐ろしいって。まあ、あのアルファードとか高い車は、ね、トヨタいっぱい出してますけど、やっぱりセンチュリーですよ ね、はいはい、
ね、
センチュリーはへこましたら、まあ、人のもんはね基本的にへこましたらしいですけど、
まあ、だけど大阪の下町のいいとこですね。
そうですね、
こういうとこはちょっとないです。
ないですね、
うん、とこで大きくなられました。
はい、そうそう、
はい、や
この社長も家にお風呂があるのに毎日銭湯に来ていました。
やっぱり、はいはい、
家に風呂があっても必ず銭湯へ行かなければならない、
はい、
下町のしきたりを守るいい人でした。
なるほど、
まあ、それもやっぱりお客さんサービスだったのかもしれないですね。そうです、
やっぱあるもんは使おうという、ね、
そういうことですよね、う
ん、やっぱりそれで営業してある人があんやったら、
はい、
近所のやっぱり手前ね、
うん、
という配慮もあったんでしょう。
今は2代目が社長をしていますが、
はい、
カラオケが好きでお
は
こがマイウェイでしつこいぐらいにこの曲ばっかり歌うので、近所ではあいつはしつこいからカラオケに誘うなと、
あ、なるほど、
有名な人物です。
あ、そうです。
どんな人物なんですか。
いっぺん会いに行きたいね、うん、
さてこのエリアまで来ると、
うん、
私もちょっとした有名人です。
あ、なるほど、
高さんが、
高さんもね、
幼い頃のイメージは皆さんに色濃く残っているようで、
はい、
どの超えたいたずらがたたっているのでしょう、う
ん、あでしょう。
この辺りの今の年寄り連中は愛想よく歩いていても私と目を合わそうとしません。仕方なく私から話しかけると目を引きつらせながら愛想笑いで話を合わせてくれます。
何されるわからんということだよ ね、 そうですね。
またあのボール当てられても
イエーイしボールで済んだらいいけど後ろから蹴飛ばされたりして、ね、前歯折られたり、
はい、そんなことはしない
で
し
ょ。いやわかりませんよ。
この辺りでは私はあの頃のままのように思われているようです。
はい、はい、
さてさて、ここから先にも面白い話はたくさんあるんですが、ね、お便りも長くなってきました。今日はここまでとします、
はい、こういう根の人の地元の話というかね、めったに聞けん話ですよね。
いやこれはすごい貴重です、
まあ、大阪のいいとこがあるんですね、
はい。そしてタカさんのお便り、まあ、今ちょっと予告があったんですけど、はいはいはい、2通目、
はい、
拝見いたします。
B の方ですね。
そうですね、
はい、
B ね、
はい。
ちょっとあの最初の挨拶は飛ばします。
はい、行きましょう。
先日、
うん、
1月12日の成人の日の祝日、
うん
うんうん、友達と伊勢神宮へ行きました、
うん、ああそうやったんですか、はい。
この日は極寒の1日で、
うん、
晴れているもののお昼間の気温は4度でした。
おりゃ
結構ね、なんかあの辺りあったかいイメージありますけど、うん、4度ですか。
やっぱりちょっと海から離れてるから、
あ
どうやそんな離れてでもないかな。
そうです、まあ、あんまなんか雪も降るイメージもないですしね、はいはいはい、なんとなく伊勢神宮ってあったかいんちゃうかなと思ってました。あ、まあ、冬はやっぱ寒いみたいですね。
あうどんが美味しいですね、はい、
俺あのうどんあんま好きじゃない。
そう、
うん、まあ、私は天皇崇拝者でもなく、
はい、
天皇陛下万歳万歳でもなく、
はい、
伊勢神宮へも普通の神社に行く感覚なのですが、
うんうん、
友達は違います、
はいはい、
古事記に登場する神にも詳しく、
はいはい、
天皇の誕生経緯にも詳しく
なるほど
私にも雄弁に話してくれますが、
うんうんうん、
私は右から左への聞き流しです。
なるほどなるほど、
はい、まあ私が平均的な日本人なのだとは思うのですが、
はいはい、
あれですね、あのなんか僕のイメージなんですけど伊勢神宮行く人って、
うんうんうん、
なんとなく経営者とか、
うん、
なんかそれこそ社長さんが多いですよね。
まあ、
やっぱりなんか最後にすがるもんは、ね、まあ、神さんなのかなとか思ったりもしますけど、まあまあ、
おお、
万田よ
し子さんから、
ああ、さあ、というわけで、再開いたします。
いや、
ちょっとよっちゃんが電話かかってきてたので、
はい、
今中断して、
はい、ちょっと用意やってました。
うん、はい、じゃあタカさんのお便り B 面戻ります。
行きましょう。
この日は祝日でもあり、伊勢神宮は大変な人波でした。
おお、はい。
街は交通規制で渋滞の連続、下宮の駐車場へ入るまでに30分、そこから内宮まで向かうのですが、
うんうん、
駐車場は少し離れた競技場の駐車場で伊勢神宮内宮まで歩いて30分ぐらいかかりました。
結構かかんないね、
うん、30分ってすごない
ね。やっぱ同じ神社の中やからな、
いや駐車場から内宮まで30分って すごいですよね、
うん、
しかも駐車場は川の河川河原で、
あそう
か、立っていられないほどの寒風吹きつける中、死ぬ思いで到着しました。
ご苦労さんでした。それ大変やったな。
途中赤福餅の本店の行列は長く、
うん、
どこでも売っている赤福餅なのに本店で買う価値がどこにあるのか、うん、はてな、わからない私とは違う、
はい、
こだわり派の人たちが並んでいるのを見て、心の中でご苦労さん、こだわった疲れる人生ですなぁと横目に
混
み合った中参拝を終えました。
あ、ご苦労さんでした。
詳しい友達によると伊勢神宮では自分のことはお願いしてはいけないらしく、一箇所の、宮と書いて納屋って書いてます、
ね、あそうですか、
読むかな、はいはい、ちょっと分かんないですけど、うん、以外はひたすら日本の国の平安と天皇一族へ崇拝を祈るらしいのですが、
あそうですか、はい、
気づけば私はいつもの神社のように手を合わせていましたまあそういうことですね、
まあ、知らん人はいてはるかもしれませんね、うん、あれはもう行く人は全部それ常識なのかな。
そうです、あれなんか宇治川っていう、ね、うん、川が流れてるじゃないですか、うん、でその間に橋がかかってるんですけど、宇治っていうのもあれそもそも宇は国のことなんで国を治めるっていう意味ですよね、まあ、なんかそんな川が流れてる神社やからこそ、まあ、国のことを平安を 願うとかそういうことなんですかね。
あ、そうかな、
はいはい、時間はお昼も大きく過ぎて、
うん、
その友達のお気に入りの寿司球に入店。
なるほど、美味しそうですね。
この店はマグロの漬けを乗せた、うん、おけ寿司が有名で、味も美味しいのですが、
うん、
店は江戸時代の建物でほとんど冷暖房が効いていませんし、玄関はオープンです。
なんと。
ですから建物の内部まで寒風が入ってきます。いや、
これは
店員さんもマフラーを巻いているくらい寒い店での食事なので、
なんと、
私はそれほど行きたくはないですが、いつもこの店に連れて行かれます。
あ、まあ、その友達がもう一生そう入ったらそういう行事になってるんでしょうね。
う、私は冷暖房で空間が快適でない店での食事は嫌いです。
はい、はっきりします。
さらにこの店の夏はもっとひどくて、クーラーがほとんど効かない中の扇風機での食事は辛いものがあります。いろんな店ありますね。
ねえ、ちょっと今時聞いたことない話ですね。
さて、こうして何十万人という数の人が国の平安を祈っているのですが、国の政治は年始から乱れまくっています高市さんも、そしてその系譜の関係のですね、安倍さんも靖国にこだわりを持つ人物で、天皇陛下万歳派ですが、ね、そんな人が国を混乱させるなどはもってのほかです。衆議院選挙の結果はどうなるのか、高市さんが目論む自民党単独過半数は実現できないでしょう。下手をすれば今よりも議席数を減らすかもです。自民単独で過半数を持つと安倍政権の再来でなおさらの右傾化が進むでしょう、与野党が同数ぐらいの政治なのか、はてな、一党独裁なのか、はてな、
はいはいはい、
国民は2月8日にどんな審判を下すのか注目していますという。
なるほど、はい、
でございます。
わかりました、
はいはい、まあ、皆さん選挙、まあ、できたら行こうということでしょうかね。今大阪はあれですね、なんかもう一個やってるんです、選挙。
市長と知事か
なんか、なんかあの近所 の, あの公民館でもなんか事前投票のなんか やってましたけどね、2、3日前かな、見ましたけど、まあ、そういう、タカさんからのお便りで
ありがとうございました。
ございました。
いろいろと知らんことを教えていただいて、
そうですね、
助かってます。
はい、ジュリー上島タカさん、また、あの、どこ、何でしたっけ、猫間川の、
そうですね、
はい、お便りもお待ちしております。
猫間川も逆流してるとかね、
あんな、そうそう、
全然わからなかったんですよね。
南から北に
水圧で行くっていう
こと、ね、そうなんですよ。普通高いとこは低いとこに流れるんですけど、猫間川は低いとこは高いとこに流れてるとか、
ね、あの小西さんのお父さんの車の話も面白かったね。
そうですね、
はいはい、
はい、というわけで、ジュリー上島タカさん、ありがとうございました。
また待ってます。
次はですね、高重克彦さんです。
あ、はい、毎度毎度ありがとうございます。
久しぶりです。
克彦さんですね、
はい、はい、イースラン世界5大陸4万キロの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、よう頑張ってあります、
はい。このお便り、1月13日にいただきました。
はい、
元旦から早2週間、
うん、
例年この時期は1年で最も寒い時期、
あ、
本格的な寒さはまだこれからなのでしょう。
その通りですね。
今寒いです。
寒い最中です。
はいはい、大阪の平野部で積雪があったり路面が凍結するようになるといよいよ冬本番、
はい、
そして寒くなればなるほど嬉しくなるのは温かい食べ物。私は野菜が大好きなのでこの時期に鍋は欠かせません。
お、
最近はスーパーマーケットでもパウチに入った鍋の専用だしも多種多様であってバリエーションが楽しめます
ですね。はい、
聞いたこともないような珍しい鍋があるのでいろいろ試すのもいいですね。
うん、
体を中から温かくしてくれるものはありがたいものです。
うんうん、
皆さんも温かくしてお過ごしください。
ありがとう。
高重さんのお便りで思い出したんですけど、
うんうん、
あのこの前、よっちゃんの付き添いで、まあ、近所 の, あの内科のお医者さんのところにちょっと行ったんですけど、
う
ん、
はいはい、ご苦労さん、
まあ、消化器なんでその食べ物のこととかいろいろ教えてもらったんですけど、うんうんうん、ヨーグルトが体を冷やすらしいですね。
うんうんうん、
でヨーグルト、あの まあ、冷たいやつじゃなくて常温とかもしくは、うんまあ、あんまりいないと思うんですけどヨーグルトを温めても、うんうん、結局体は冷えるらしいんで、まあ、高重さんが体の中から温めてくれるものいいって言ってたんですけど、うんうん、なんかヨーグルトはヨーグルト自身は温めても結局体はなんか冷えやすくなるらしいです
ね。ヨーグルトといえばなんか万病に効くみたいなね、
あ
そういうようなまあ一時流れましたね。今もそういう、まあ、
牛乳ヨーグルトで小麦パン、
あいやもうちょっと
なんか米を食べると頭が悪くなるとか、
あ、まあ、そういう本も出てましたし、ね、
そうですね、めちゃくちゃですけどね、まあまあそのそれとね、あのヨーグルト関係あるかどうかわからないですけど、まあ、とりあえずヨーグルトは体を冷やすかもしれない、
まあねね、まあ、そういう説もあってそういうことを言ったらお医者さんもあったということですね。
さて話は変わります、
はいはい、
年明けから神戸や京都大阪市内に出向く機会がありました、
うんうん、
ピースワンのスポンサーファイントラック本社での新商品展示会が神戸アンバサダーを務めるエコマラソン、が神戸で、
はいはい、
そしてアンバサダーを務めるエコマラソンが伏見区の鴨川河川公園と東淀川区の淀川河川公園で開催しました、
はいはい、
久々の電車での移動はやはり疲れます人の多いところに出向くのが苦手というのもありますが、うん
はいはいはい、
街に出るといろんな情報と刺激が一気に襲ってくるかのような錯覚をしばしば感じます、
うんはい、
富田林に住んで移り住んで今年の12月で10年目、
あそうなんやね、はい、
買い物も食料品などは地元で大抵済ませられますし、
うん、
ネット通販ではほとんどのものを購入できるのが、
うん
今の常識、
はい
まあ、のんびりと地方都市ではゆっくりと時間が流れていくのを楽しめますが、のんびりとしたか地方都市では、
うん
都会ではなかなかそうはいきません、
うん、
どんな都会に住んでいたとしても、帰巣本能というのか最終的には人は生まれ育った環境に戻るものなのかもしれません、
うんはいはいはい、
国外の長旅から帰ってきても地元富田林の風景を見るたびにほっと胸を撫で下ろしています。
うん、なるほど。
あとどれだけの人生の残り時間が残っているか分かりませんが、はい、ふるさと富田林を大切にしていきたいものです。
まあ、富田林を選ばれたわけですよね、うん、ふるさととしてね、
はいはい、いや高橋さんもともと確か富田林の確か出身の方
だったと。あ、ほな元に戻られたよね。
そういうことですね。
あ、そうかそうか。
なんかこれ電車で思い出したんですけど、
うん、
あのまあ、僕らもね、文雄君と今最近大阪市内とか、
うん、
まあ、大阪の隣の尼崎市とか電車で行くことあったんですけど、すごいですねもう、いや電車がね、
うん、
すごい、
うん、
わかりません、言ってる意味すごい人で、まあ、確かに高重さんのおっしゃるその電車に乗るのがなんか疲れるっていうのはもうすごいよくわかるし、
まあ、そういうことも含めて言うてはったよね、う
ん、
今ね、
うん、あれやっぱりもうちょっとなんか、
うん、
ね、対応できないもんかなっていう各鉄道会社にはなんとなく思いますけどね、うんうん、いやそれ利用者としてねそう思うわけでございます。ふみこそう思わへん、電車乗って。
いやもうはっきり言うてちょっと怖いような感じがあるねまあ、ここまで混むとね、
うん、
うん、まあ、バスもそういうこともあるらしいし、
そうですね、
あ、まあ、本当にこうまさか、うん、まあね、あの昭和のあの混み方はもう最後かに思ったけども、
あ
れの再来という感じがあるぐらい。
あ、そうなんですか。
まあ、まあ、もっときつかったか
も。もっときつかったらしいですね。なんかそれこそ屋根に人乗ったりとか、
まあ、まあ、そこまではね、
あの扉からこう人がはみ出してたとか、そんなんも昭和の、まあ、戦後とかは普通にあったとか聞きましたけどね、はい、まあ、というわけで、
はい、
まあ、あの電車移動は僕も疲れるかなと思いました、ね、あと都会もそんなに、まあ、正直、ね、行きたくないかなという感じもいたします。
電車言
う
たら割と気楽に乗れる媒体やったけど、
まあ、電車にもよりますけどね。
時刻と電車によってね。
そう時刻もあるかもしれないですね。
もうよほど気をつけんと人目にありますね、
はい
はい、
高橋和彦さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本質につながるようなお便りでした。ありがとうございました。
はい、次は、オフィス樋口さんで、
はい、待ってました。
ございます。
個性の塊樋口先生、
はい、
はい、
この前のお便りで、うん、コンプライアンスの関係で女性局員高齢化問題を指摘しなくなったと言っていました
はい、はい、
開局当初から女性局員の高齢化問題の改善が見られないのが、はい、ので諦めていました。
なるほど。
いや、僕が言ったのはそういう話じゃなくないですよ、樋口さん。ちょっと勘違いされてるんですけど、うんうん、僕が言ってるのは、
うん、
あのその高齢化を問題にすること自体が間違ってるっていうことですね、うんうん、あとはその女性は若くないといけないっていう、うんうん、その思想自体が間違ってるっていうことで、うんうん、別にコンプライアンスは正直関係ないので、うんうん、そこはちょっと間違えないでほしいなと思います、うんうんうん、昨年の12月28日に姫路でファッションショーを見たとき、
うん、
高齢化問題を思い出しました、うん、ということですね。
姫路ですね、はい、
はい、いやというかね、井口さんも本当に気ぃつけんと、あのその女性を年齢でこう見てると、うん、あの痛い目に遭いますよ本当に、うん、自分の、ね、お母さんとかも多分いてはると思うんですけど、うん、そのお母さんに対してもそういうことが言えるのかとかね、うん、まあ、ちょっと考えた方がいい。特にやっぱ教育に携わってる人間は、うん、やっぱ人権とかを大事にせないとダメなんで、これはまあ感化できないかなという感じはいたします、うんうん、はい、本題です。
行きましょう。
2025年10月12日に神戸電鉄すずらん台車庫と谷上駅で、
うん、よく聞く名前ですね
谷上 ね、
はい、
ね、これね本当によく聞きます、うん、これ谷っていう字もね読み方が難しくて、うん、地域によってはやーと呼んだり谷と呼んだり、うん、タンと呼んだり、うん、あとはまあいろいろ読み方があるんで、うん、本当ここはね難しい、谷は難しいんです、うん、まあ、ここは谷上駅であってると思います、うんうんうん、駅で新鉄トレインフェスティバルがありました、うんうん、というわけで、またいろいろ動画と、
はい、ありがとうございました、
映像をいただいております。すずらん台車庫の写真があるみたいなんで、うん、ちょっと見てみましょうか。
見たいですね。
ちょっと待ってください今これ、はい、これかすずらん台車庫、まあ、これは
これレール
ですね。レールですね、
はい
はい、あ、これがまあなんか特別車みたいなやつですかね、
はいはい、なんか万博の、
大阪関西万博の
ちぎってますね、ま
あ、ラッピングカーですかね、はいはい、でこれが新鉄ちゃん&てん鉄くん、
うん、
あ、新ちゃん&鉄くんミュージアムのヘッドマークのついてる6004っていう車両ですね、うん、
なるほど、
はい、まあ、最後尾か最前列か
でしょうね、う
ん、車両ということですね、うんうん、はい、そうですね、あ、谷上駅に停められていた車両の内部写真ですかね、
うん、
これは。あ、じゃあすずらん台ん、あ、まずはなんかすずらん台車庫の写真ですね、
うんうん、
まあ、こんな感じで、
はいはいはい、
電車と
面白い塗装でした ね、 今ね、
そうですね、あと鉄道模型と、
おお、すごい、
で各種鉄道の部品ですね、
うん、
はい、であとはなんか車内ポスターになんかウルトラマン大作戦のポスターがありますね。これちょっと古そうな
頑張ってるな
車両ですね、これ、
うんうん、そうね、見るから
ちょっとマルーンカラーみたいな
感じの、ちょっと阪急のカラーみたいな、ね、101と
かですね、101頭に丸がある、うんうん、これ阪急の車両かな、
四角張ってます ね、
ね、101系ってやつですかね、
ヘッドランプ1本のヘッドランプで、
はい、あの小弱車庫がどっかにね、展示してある確か、
まあ、
阪急は
阪急系の会社らしいから、
まあ、トレインフェスティバル、
うん、あ、
やから各種出てきたんかなと、
まあ珍しいですね、
まあ、ですね、うん、
シンプル
な、あとはこれ谷上駅の、なんかこれは何だろう、谷上駅の写真かな、ウルトラマンのカラーリングした電車がなんかこの時走ってたみたいですね、
みたいね、
はい、神戸電鉄ウルトラ大作戦と書いてます、
ありました、
はい、あ、これはだから回送車両やから、まあ、その参加者のお客さん用に、
うん、
多分こう中入れるようにしたんでしょうね、
でしょうね、
はい、でこの車内展示でね、阪神淡路大震災の時 の、
うん、
その被害状況の写真がありますね、神戸電鉄が受けた被害の様子ということで、はい、これ5枚写真があって、港川から長田間の、まあ、線路が曲がってる写真とか、あとは
石垣が、
そうですね、崩れてる、
かなりのもんです
ね、架線も倒れてますね、トンネルの上がひび入ってたりとか、これなんかひどいですね、これ多分家が崩れて落ちてきたんかな、
流れ落ちたみたいな感じやね、
なんかブロック塀とかも線路にこう横たわってて、まあ、その横にスタッフさんがヘルメットかぶってなんか見てはるっていうね、はい、これもひどいな、もうこれ線路からあれ、あの歩道に、ね、線路の上の門がこうバーッと崩れて、電柱もそれと一緒に流されてる感じですね、その横を、まあ、自転車の方が通ってるっていう、まあ、非常にこうシュールな映像、阪神淡路大震災の 神戸電鉄のこう被害ですね、はい、まあ、そんな写真もこれもありますね、はい、震災直後に神戸電鉄が果たした役割ということで、まあ、ホームにもう大勢の人が並んで、
うん、
はい、あとバスも電車代行車みたいなのが、
うん、なこれもバスも何回も乗ったけど大変だったな、
はいはい、三大駅への改札入場待ちの列は JR 三大駅構内にも、
はい、
及んだと、
はいはい、
これ12番目の、どの写真かちょっとわからないですけど、はい、まあまあすごい人ですね、ホーム、
ほんまですよ、
こんなに震災当時、まあ、直後ですかね、うん、これ多分、うんうん、人が、まあ、利用されたっていうことですね、
はい
はい、まあ、そんな写真も、あ、これも、
うん、
まあ、これ復興の写真ですね、
そうやね、こっち、はい、こんなね、そうなったんですよね、
復旧工事の進展ということですね、こんな重機がいっぱい入って、
うん、
あ、でトンネルの中もこんな掘削して、なんかもうほぼ立て直しじゃないですけど、うん、
トンネルも一部、トンネルって安全やって聞いてますけど、結構なんか壊れてますね、
そうですね、はい、でこれもまた震災の時の写真ですね、
うん、はいはい、
復旧工事の進展の、まあ、2作目というか、
なるほど、はい、まあ、30年も過ぎてね、
そうですね、
やっとということで、もっぺんまあ思い出すということでしょうか、はい、
まあ、こんな感じでこう、河川も、はい、安全性を確認して、うん、この車が面白いですね、
面白いですね、
なんかハイエース改造したみたいな2階建ての車の上に作業員の方乗って、
はい、
で架線を、まあ、一つ一つこう調べていったっていう、
ね、まあ、タイヤの代わりにレールが、レールの上をね、鉄の車輪が行くやつ、
これね、ちょっと写真にもその車輪写ってますけどね、
写、うん、はい、ってますね、
で、まあ、こんなあの、うん、テントが立って、これ新開地駅の前なんですけど、
ね、
はい、仮設のテントの下に、まあ、バス、
うん、
乗客のお客さんが待ってて、
そうでしたね、
あ、で前端バスが、
うん、
当時走、ね、はい、代行バスで走ってたのかもしれないです ね、
ね、
はい、まあ、そんな、車内での
ありがとうございます、
はいはい、震災当時の展示もあったということですね、
うんうん、
ごめんやすばんば不明ですと知ったのは阪神淡路大震災から数ヶ月後です、
あ、そうやったですか、
はい、JOBB ラジオでも阪神淡路大震災の様子をラジオで、阪神淡路大震災の様子を、
うん、
当時のラジオで言えなかったことを含めて、
はいはい、
詳しく伝えてくださいという、
はい、あ、なるほど、
ね、JOBBB でね、
あ、なるほどなるほど、はい、わかりました、はい、
今回のボラボラネタは、
はい、
あ、次回のボラボラネタは阪急秋のレールウェイフェスティバルで、阪神淡路大震災のこともあるという、
はい、
ことでございます。
わかりました。
はい、
書いておきますわ。
あ、そうですね。
話をね、リクエストしていただいたということで、はい、考えてみます。ま
あ、特になんかちょっとあんまりラジオで言えないような、まあ、もし、
うん、そうですね。
話があればということでございます。
はいはい、考えさせてください。
はい、大泉さん、ありがとうございました。毎
度ありがとうございます。
今回の動画もありますんで、
はい、
YouTube の島風鉄道チャンネルで皆さん見てほしいなと。
まあ、必見のね、チャンネルだと思います。
思います。他にですね、はい、いただいてます青空財団さんとか、
はい、いつもありがとうございます、
はい、あとはですね、NPO 自活研ニュースとか、はい、はいはいはい、いただいております、
はい、
そしてですね、
はい、
松井さんからいただきまして、
はい、ね、
こんな大きな封筒で、
そうなんですよね、
独特の時代で
ものすごいですね、
はい、
よううち の、 あの郵便券に入りますね、これ、
そうですね、
郵便局の人どうして入れてはんかと思うんですけども、
はい、で、開けると、
はい、
はい、まずは、
はい、
お酒で悩む苦しむ人へかがり火ですね、
はい、男子会でしたかね、
はい、全日本男子連盟が発行している、
はい、
まあ、機関紙ですね、
はい、
今回第62回愛知県の行われた
大会があった、
ね、愛知県で行われた全国大会ですね、うんうんうん、全日本男子連盟の全国大会の記事が書いております、
はい、
すごいですね、これ壇上見てください、
お、
伊勢神宮じゃないですけど、大きな日の丸が
ほんまですね、
ね、あの掲げられて、こんな大きい旗どこにあるんやろうな、
日の丸と同じぐらいの旗がこれ男子会の旗ですかね、
これね、
うん、
はい、なんか丸の中に、丸の中に酒って書いてるのかな、
男子でしょ、だから
おうおう、そういうことか、
酒を断つ、
はいはい、あの駐車禁止みたいなもので、侵入禁止じゃないですけど、まあ
多分ね、
そういう、なんかこれやったらまるで酒を肯定してるように思えてしまうんですけど、ちょっとあの写真が ぼやけてるんで、ほんまにその字かどうかわからないんですけど、わ
かりませんけど、まあ、なんかその関係の旗が、
そうです
ね、日の丸と同じぐらいのが伝わってますね、はい、でなんか君が食えていくそうな感じもします
ね。で壇上に、まあ、関係者の方が座られて、そして、反対側には観客の方が、
はい、
あの並んでる、結構まあやっぱご年配の方が、
まあ、ね、頭後ろからの写真見
てますと、特に観客の方は
そんな感じがしますね。そういう方が多いですね、
は
い、
でこれ裏がすごいんですよ。これ姫路城ですよ。
なんと兵庫大会、
はい、第63回全国大会は兵庫で行われます。令和8年今年かな、
あ、そうです、2026
年ですね、10月11日神戸文化ホールということで、
はい、
ございます、
はいはい、まあ、そういう立派な、
はい、そうですね、やっぱこれあの1月号やから、なんかちょっといつもよりも分厚いですね、
ね、
はい、新年の挨拶とか
記事が多いですね、
はい、あと金華新年のなんか各関係団体の、
ね、まあ、病院とか、
そうですね、
ね、いろいろありますね、
はい、だいたい病院が多いね、
やっぱりね、
はい、あ、医療法人なんとか
とか、あ、やっぱり大事に悩む人が行くとこでしょうね、は
い、ここになんかアサヒビールとかね、あのキリンビールとか入ったらちょっと面白いんですけど、
まあこれはね、
まあさすがにちょっと、まあ、けどやってもいいと思うんですけどね、要はね、適正飲酒っていうのを広めるんやったら、そういうその、ね、製造メーカーとか販売会社もこういうところに名前を連ねた方が、まあ、あのイメージはいいしあの実際にやっぱ効果もあると思うんですけど、さすがにちょっとそこは、まあ、あるんかもしれないですけど、あんまり見えてないですね。あ、男子友の会、各地域にある長崎とか、まあ、熊本とか、いわゆる宮崎酒どころのとこもありますね、はい、
まあ、僕も友達が何人か入ってましたから、あ、大変ですよこの。
なんか一説によると、そのいわゆる、ね、違法ドラッグよりも酒の方が被害大きいんちゃうかっていう、ね、そういう説もありますし、
これ捉えられたらもう本当にどんな努力しても離れられないんですよね。
本当ね、まあ、まあこれは酒が悪いのか何が悪いのかよく分かりませんが、うん
ですね、
はい、まあ、っていうような、男子会のかがり火、
松井さんずっと追いかけてますもんね。
そうですね、で他にね、なんか、スーパーのチラシと、で、あとは、あ、B ですね。
B はてっぺよう読んでます
わね。そうですね、これ面白いと思いますね。依存症 AC、
うん、
AC ってこれアダルトチルドレンのこと
なんですけど、ね、あ、そうですか。
あとは人間関係、
なるほど、
回復とセルフケアの最新情報という、うんうん、B です。あとはなんかこれなんだろう、素敵な明日へとか、
あ、
はい、これキリンがやってるやつですね。
そうですか、
面白いですね。かがり火もあるし、
はい
はい、キリンもあるというね、
うん、はい、まあ、松井さんの世界違いますか、
はい、あとはボノロンの絵本とか、
はい、あれね、
はい、いただきまして、
ありがとうございます、
はい、というわけで松井さん、大阪府羽曳野市、
はい、
ありがとうございます。
はい、
まあ、てなとこですかね。
そんなもんですよね、
はい、ちょっと、はい、途中、まあ、中断もありましたけど、
ごめんなさい、
はい、いや別に誰も謝らないと思うんですけど、これにてお便り紹介終了、
はい、
はい。